お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙4節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、4節。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと、昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちです。パウロは廃墟についてガラティア人たちに対して次のような警告を与えています。ガラティア人への手紙2章の4節。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは神様が祝福しておられる今日の様々なムーブメントを注意深く監視する必要があると思います。教会の外にあるそれらの団体は脱線してしまうかもしれません。なぜなら、サタンの使いが脇のドアから入り込もうと待ち構えているからです。ここには不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちですと書かれています。彼らは生来、不敬虔な者たちであり、次の二つのことをします。一つは彼らは神様の恵みを歪め、否定します。私たちの神の恵みを宝珠に変えてと書かれている通りです。そして二つ目は、彼らは主イエス・キリストの神聖を否定します。私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちですと書かれてある通りです。不敬虔なとは、彼らが単純に自分たちの生活の中で神様を無視することを意味します。神様の御言葉を教え、述べ伝えている人物が、実際の生活の中で本当に敬虔な人物であるかどうかを吟味するのはとても重要なことです。ある人物は聖書教師としては面白いかもしれませんが、それでもその人が不敬虔な人物であることもあり得るのです。私たちは彼らの生活を注意深く見てみる必要があります。彼らは神様のことを自分たちの生活の中で無視してはいないでしょうか。ここには宝珠と書かれていますが、この言葉はとても重要な言葉です。一番近い同義語は理屈に合わないことという言葉です。なんなら理屈に合わないことという言葉には、始末に負えないことと傲慢であることという考えがその中に含まれているからです。つまりこのような人たちは他の人たちの感情を害することも気にせず、自分の好きなことをするというわけです。ユダは不敬虔な者が神様の恵みを宝珠、つまり不道徳に変えると言っています。使徒パウロはガラテヤの信者たちに、神様の恵みを自分たちが好きなように生活してもいいのだと言って、自由を肉の働く機械だと勝手に解釈してはならないと警告しています。アメリカ社会の廃墟について、マギ博士は次のように述べています。ひどい不道徳が私たちの時代の廃墟の特徴です。アメリカにおいては、人々は 道徳に関する聖書の偉大な教訓のすべてを投げ捨ててしまい、アメリカはそれを新しい道徳などと呼んでいます。アメリカには教会が実際にひどい不道徳を支持し、多めに見るという危険が増大してきています。ある著作家が次のように言いました。この世界の数々の問題の中の一つは、人々がセックスを愛と、金を頭脳と、そしてトランジスターラジオを文明と勘違いしていることだ。まあ現代で言えばコンピューターといったところでしょうか。バプテストの牧師ウォレス・ペティ博士によれば、現代の信条は次に挙げる6つの記事の中に書かれています。神は希望的観測の産物、宗教は現実逃避のメカニズム、人間は質問をしすぎ、あまりにも多くの欲望を抑えつけている美化されたゴリラである、道徳は好みの問題、愛は芸術である、人生はインチキである。これが現代の一般的な人々の見解です。私たちが目にしている社会の気まぐれの一つは、正義を無視することによって特徴づけられると思います。もう一つの現代の堕落の特徴は、恋に腹黒いことです。結婚は翻弄され、不必要と考えられています。家庭を立て上げ、それによって国を立て上げる道徳のことは全く考えずに、誰とでも同棲したいと思う人と一緒に住んでもよいのだというのです。1959年に海軍航空訓練長であった海軍中将ロバート・ゴールド・スウェイ氏は、指導的な立場にあった大勢の教育者、ビジネスマン、警察官やその他の人々の前で次のような演説を行いました。道徳の腐敗は国家の緊急の問題であり、若者たちの中に道徳的なリーダーシップを発展させることが緊急の課題である。彼がこのような警告を発してから何年も経ちましたが、その時以来道徳の腐敗は私たちがびっくりするような速さで進んでいます。ですから私たちは教会の中で教えている教師たちについて十分に注意すべきです。彼らは人々にだらしのない道徳を教えてはいないでしょうか。ユダは私たちにそのようなことを見張るようにと警告しています。廃教者を特徴づける他のことは、その人が主である神様と主イエス・キリストを否定するということです。その人は神様について、また主イエスについて話はしますが、神様と主イエスが実際にどのようなお方であるかは否定します。ユダの時代の廃教はグノーシス派と呼ばれる異端の教えでした。グノーシス派は、肉体は基本的に悪であり、すべての物質も悪であり、霊だけが善であると教えました。このことから、人間が自分の体で何をしても重要ではないのだという結論が引き出されました。つまり人間は体の欲望を満足させる自由があり、そのことは霊または魂には一切関係がないのだというのです。その人には厚かましい不道徳、ハレンチな罪を習慣的に行う自由があるのだというのです。これは聖書の述べている恵みを極端に曲解した異端の例です。驚くことに、今日このような教えと同じ考えがまかり通っています。新しい道徳と呼ばれるようなものは、最初の異端であるグノーシス主義に比べて何の新しいこともありません。グノーシス派のもう一つの面は、真の神様であり真の人間であられる主イエス・キリストを否定することでした。これは反キリストの印です。ヨハネは自分の書簡の中で、そのような人々を反キリストと呼んでいます。いつでも主イエス・キリストを否定するのは反キリストの例なのです。 マギー博士は廃教という言葉について次のように述べています。ユダは私たちに過去の廃教の6つの実例を示します。この区分を見ていく前に、廃教が何であるかをもう一度あなたに思い起こしていただきたいと思います。第二テサロニケ人への手紙2章3節には次のように書かれています。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃教が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、主の日は来ないからです。ここに書かれている廃教という言葉は、アフィステイミーというギリシャ語の女性名詞形であるアポスタシアというギリシャ語で、ギリシャ語辞典にはこの言葉に次のような意味が与えられています。取り去ること、撤退すること、去ること、離れること。この言葉が第二テサロニケ人への手紙の中で使われているとき、私はこの言葉には二重の意味があるという立場を取ります。パウロはテサロニケ人たちへの最初の書簡の中で、教会の軽挙の話をしているので、この言葉は、教会が取り去られることを意味しています。つまり、完全な廃教の前に、軽挙が最初に来なければなりません。アフェステミ、つまり、離れること、教会が取り去られることです。地上から信者たちが取り去られることは、その後、世界が、完全な廃墟へとつながっていきます。つまり信仰からの離脱です。主イエスはご自分が再臨される時について次のような質問をされました。ルカ18章の8節。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ギリシャ語でこの質問が言い表している表現は、必ずその後に否定の答えを要求します。ですから答えは、いいえ、主が戻って来られる時には、主はこの地上に信仰を見られることはありませんというものなのです。完全な信仰からの離脱、全くの廃墟がそこに起こります。さてこのことは、真の信者たちがこの地上から取り去られてしまうまでは起こることはありません。でももちろん、信者たちが取り去られることはいつ起こってもおかしくないのです。さて、ユダはこれから私たちに過去に起こった6つの廃墟、つまり信仰からの離脱を明らかにします。3つのグループと3人の個人が出てきます。まず最初に3つのグループです。ユダの手紙5節。あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。アラノでは不信仰なイスラエルは滅ぼされました。そしてそのことは神様が必ず廃墟者を裁かれることの実例です。イスラエルがカデシュ・バルネアに来たとき、彼らは約束の地に入ることを拒否しました。また密偵たちは、神様がその地について言われたことは全て正確であったという報告をカデシュ・バルネアのモーセのところに持ち帰ってきました。でも二人を除いた密偵たちは、神様が彼らをその地に携え入れてくださることができるということを信じないで、人々にも自分たちの不信仰な思いと同じことを信じ込ませました。最初、密偵が入っていく前には、彼らはその地が良い地であることを信じようとはしませんでした。ところが、その地が良い地であることを納得した後にも、彼らは神様が自分たちをその地に携え入れることがおできになるということを信じようとしませんでした。その結果彼らは神様を信じるよりもむしろ荒野に留まることを選んだのです。これは廃墟の実例であり信仰からの離脱です。 彼らは自分たちがエジプトから去った時の拠り所である神様への信仰から全く離れてしまいました。神様はエジプトにいた彼らに二つの約束をお与えになりました。一つは、彼らをエジプトの地から連れ出すこと。そしてもう一つは、カナンの地に携え入れてくださるというお約束です。でも不信仰のゆえに彼らは再び荒野に押し戻されてしまいました。その結果神様は彼らをあと38年間そこに放置されました。カレブとヨシュアを除いたすべての大人の世代が死に絶えるまで彼らは荒野の地を放浪する羽目になったのです。イスラエルは敵に子供たちがさらわれてしまうという言い訳をして、自分たちはその地に入っていくことはできないという言い訳をしました。そこで神様は次のような裁きを宣告されました。民数記14章の31節。さらわれてしまうと、あなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。人生の中で私たちは時々自分が主に奉仕をしない口実に子供たちを使います。その言い訳は一方でとても高尚に聞こえますが、それは神様が私たちの子供たちのことを考えてはおられないということを暗示しています。神様は私たちが神様に従うときに、子供たちも私たちも大事にしてくださるのです。イスラエルの新しい世代は、神様が約束されたように、確かにヨルダン川を渡り、約束の地に入りました。でもその反対に、信仰を捨てた世代は、荒野で滅ぼされました。これがユダの示す最初の実例です。ユダの手紙6節。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。御使いたちの裁きが行われると書かれていますが、このような明快な真理は神様の御言葉の他のどの部分からも得られません。過去において彼らは自分のおるべきところにいませんでした。神様は自由意志を持つ御使いを創造されました。御使いたちは人類のように生殖することはありません。ですから彼らは人類のように罪深い性質を受け継がせることはありません。一人一人の御使いが自由意志を持つように神様によって創造されたのです。しかしこの霊的な被造物の一部は反抗に陥り、今彼らは鎖につながれています。明らかに堕落した御使いたちは二つのグループに分けられています。反抗があまりにも大きかったグループは明らかに監禁され、留置されて、もはや動き回る自由を持っていません。堕落した御使いのもう一つのグループは明らかに動き回る自由を持ち、サタンの支配下にあります。これらの悪霊たちが聖書の中に言及されているものであることは明らかなようです。そしてこの悪霊たちは私たちの時代に目立ってきています。何年にもわたって教会の中のリベラル主義の部分は超自然を否定し、御使いのような被造物が存在することを否定してきました。私たちは物質主義的な時代に生きています。そして神様や御使いなどという考えは迷信であって、もはや必要がないという見解に立っています。神を信じることは、この科学の時代に消え去りつつあるのだと言ったのは、イギリスの進化論生物学者、トマス・ヘンリー・ハクスリーだったと思います。また1963年に、アメリカの作家、ベン・ヘクトが、宇宙時代のための新しい神 というタイトルのもとに次のような記事を書きました。現代の最も驚くべき出来事は、キリスト教が尽きてきていることだ。聖書の物語が大失敗しただけでなく、宗教のより深い面も同時に退きつつある。これは人類の魂の神秘の概念であり、魂の死後の異物である。牧師たちはまだこの話題を説教しており、回収はまだ耳を傾けている。でも回収も牧師も両方とも教会から博物館へ移ったように見える。50年前、宗教は我々の世界の豊かな一部であった。説教やバザーや街頭募金日や金星と韓国とが新聞を賑わしていた。宗教の儀式は市民に情熱をもたらした。夕食のテーブルでは大人たちのほとんどが頭を垂れて祈りをした。しかし今日宗教は取り扱いにくい主題である。それは人々が深く信じていて自分が信じていることを熱心に擁護する準備ができているから取り扱いにくいのだというのではない。人々が宗教が話し合われるのを聞きたいと思わないからだ。彼らは自分たちがどのように感じるかよくわからないし、神と御使いと神の奇跡の記録について何を言ったらよいかを知らない。反クリスチャン、あるいは反社会的に聞こえたくはないので、彼らは沈黙で我慢する。この沈黙の中で、これまでの不可知論的喧騒のすべてにいまして、宗教は素早く消え去っているように見える。ベン・ヘクトはこの記事を1963年に書いたということを思い出してください。でもその時以降にものすごいリバイバルが起こりました。何年にもわたってリベラル主義は教会とすべて超自然のものの死を告げる鐘の音を予告してきました。1963年頃、シカゴ神学大学の倫理の教授であったギブソン・ウィンターは、教会の公害補修というタイトルの本を書きました。その中で彼は次のような意見を述べています。一時はその多様性のために有名であったアメリカ合衆国のプロテスタント主義は、ほとんど新しい信仰と思えるものに均質化してきている。そしてもしプロテスタント主義が現在の方向に動き続けるなら、向こう25年の間にはとても冷たい、死んだものになってしまうだろう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃教の発端というテーマでユダの手紙4節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。